こんにちは、ダイヤモンドハート子育てマイスターのまいです。さあ、エンプティーチェアやってみましたか？どんな些細なことでもいいので、日常でね、ふっとこう落ち込んだ時に、ご自分を客観視する練習っていうのをしておくと、何かこれから大きな壁が目の前に立ちはだかった時に、すでにその対処法っていうのを、経験してるわけですから、落ち込みすぎないで冷静に対応することができたりします。例えば、私の例で言うと、以前の職場の、隣の席の同僚に、毎日ね、こんなことを言われてたんですね。あなたは人に迷惑をかけてる。あなたの仕事のやり方は間違ってる。あなたは子供が熱出しましたで休めていいわよね、と言われていました。でもその時の気持ちとしては、なんであなたにそんなこと言われなきゃいけないんですかって、こうね、ふつふつとこう湧き上がる怒り、苛立ち。で、みんなの前でそんなこと言われたってこう恥ずかしさ。でも、自分が、短時間勤務をしていたのは確かだったので、それに対して言い返せない悔しさだったんですね。で、その気持ちのままやっぱりお家に帰るっていうのは嫌なので、当時は保育園にお迎えに行く途中の電車の中で、エンプティーチェアをやってました。で、こう嫌な気持ちになることを言われて落ち込んでいる自分っていうのを、電車の席に座らせたり、向かい側に立たせたりする、そんなイメージをして、こう尋ねるんですね。何があったの？おつぼねにまた嫌味言われたよ。どんな風に？こう言われたんだよね。あ、そうなんだ。今ね、どんな気持ち？今もうこういう気持ちでさ、もうなんたらかんだら。相手はさ、じゃあなんでそんなこと言ったんだと思う？って。こういう風に思ったからじゃないかな。あ、そうだよね。って。じゃあ、そういう風に思う人と、今後どういう風に付き合っていきたいって思ってるの？みたいな感じで、自分とこうインタビューをしているうちに、あ、自分が大切にしていることってこうなんだとか、あ、こうしたかったんだなって思うことが見えてきて、それでむしゃくしゃがそこの場できれいさっぱりなくなるっていうわけではないんですけど、気持ちを切り替えるための儀式のような形で、少し心が楽になったりしました。あ、そうか、別にね、私がこう大切だっていうふうに思ってない人に、そもそも大切だって思ってもらわなくてもいいし、自分の一番大切なその時間っていうものをたくさん割くのって、あ、もったいないな、なんていう風にね、気持ちを切り替えた、そんな記憶があります。悩み事解決のこう糸口を探すためにももちろんね、使っていただきたいんですが、ぜひ気持ちの切り替えにも、このエンプティーチェアや、あとは書き出すっていうワークをね、使っていただけるといいかなと思います。さあ、あなたにはこの聞くトレを通して感情がコントロールできるしなやかで強い心はどうやってできるのかをお話ししてきました。今日のキーワードは感情のコントロール、そして成長には切っても切り離せない失敗です。よく失敗から学べなんて言いますよね。多分あなたも聞いたことがあるでしょうし、心構えはね、確かにそうかなと思うんですが、でもね、知ってるのとできるのとでは大違いです。ということで、今日はまず、なぜ失敗に学ぶことが大事なのか、そして失敗から何を学んで、何を振り返ってどう生かせばいいかについてお話ししたいと思います。で、そもそも失敗が起きるのってどんな時ですか？例えばですけど、毎日でルーティンでやってるものって、たまにね、うっかりこう、あ、いや、砂糖と塩を間違えたとか、あ、逆方向の電車に乗っちゃったとか、失敗することもあると思うんですけれども、失敗、落ち込むぐらいの失敗のシチュエーションとしては、圧倒的に多いのが、何かにチャレンジした時に失敗が起きるのではないかなと思います。で、基本も挑戦しなければ失敗ってしないですよね。だから、あなたもこの聞くトレを聞きながら、あ、これやってみようと聞いたことをチャレンジして、で、うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあって落ち込んだりされると思うんですけども、失敗をするっていうことは、つまり挑戦してるっていうことなので、私はそれだけで賞賛に値するんじゃないかなと思います。だってね、挑戦しない人生、つまり変化がなくて、自分で自分の舵を取らない人生って、感情をコントロールして笑顔で生きることができなさそうですよね。で、よりよく生きるためにやっぱりアクションを取らないと現状って変わらないわけです。で、ある臨床心理学者は本の中でこう言ってるんですね。私たち人間が困難なことに積極的に 対処しようとすると自分に対しての自信を強めることができる。で、失敗するかもしれないと挑戦を避けると自分は困難なことや失敗に対処することができないというメッセージを自分自身に送り続けることになり、自尊心を損なう。つまり失敗が怖くて挑戦しない方が自分をメンタル的に痛めつけていると言ってます。で、私もかつて、金持ち父さん貧乏父さんお読みになった方いらっしゃいますかね。あの著者のロバート清崎さんのこう右腕と呼ばれるあのすごくあの優秀な海外講師の方の授業を受けたことがあるんですが、その方はねこんなことやっぱり言葉は違うんですけどおっしゃってました。変化の痛みと後悔の痛み、ね、変化するときってねやっぱり自分の今までのやり方を変えたり価値観を捨てたりしなきゃいけないのでやっぱり葛藤がありますよね。でも彼曰く変化の痛みっていうのはペインであって治すことができますと。ただ後悔の痛みっていうのは永遠に続く苦しみサファーなんですよと、ね、確かに、まあ、あの時あれやってれば何か変わったかもって思っても、まあ、もう何も変えることができない状況って結構辛そうですよね。で、有名な話なんですけどハリーポッターシリーズのイギリスの作家 J.K. ローリングはハリーポッターをこう出版する前に10社の出版社にその企画を持ち込んで断られてしまってるんですね。で、もし、彼女が1社目でも諦めてね、ああ私はやっぱり才能ないんだわっていう風に次の出版社にハリーポッターの企画を持っていってなかったら、まあ、彼女は失敗をしなかったかもしれないんですが、あれだけの素晴らしい物語が世界中の人のものになるっていう機会を失ってたってことなんです。で、ハリーポッターがない世界ね USJ どうなるっていう感じなんですけど、まあ、今それを知っている私たちにとってはすごく大きな、ね、損失だなと感じるんですね。なので、まあ、失敗を恐れて挑戦しないっていうのは何か未来の損失を生む、つまりすごくもったいないことなんですよね。では挑戦して失敗した時に失敗から学ぶって具体的にどういうことだと思いますか？で、ここで一番大事なのは失敗の定義づけなんです。で、あなたは失敗ってどういうことだと思いますか？失敗、すなわち自分に価値がない、能力がないから失敗が起こると定義していませんか？で、失敗から学ぶためにはまず失敗の定義自体を変える必要があるんです。で、そこでこんな定義どうでしょうか。失敗の定義、すなわち失敗とはうまくいかない方法を見つけただけ、あるいはうまくいかない方法を見つけることに成功したです。で、言葉は脳への命令ですから、うまくいかない方法を見つけたというと、なんでうまくいかなかったのかを検証する必要が出てくるんですね。で、自分自身が失敗への定義を変えることで、まあ、うまくいかないのはなぜかと検証しなくてはいけない。つまり失敗を検証してそこから何かを学ばないといけなくなってしまうんです。で、心理学者シェリー・カーソンとエレン・ランナーによると、自分たちの過ちをじっくり検証して失敗から学べば自分と周りの世界への観察力が強まって、自分と自分の過ちをまず許すことができ、そして未来の成長への道しるべとして感謝できるようになるそうなんですね。で、日常での観察力が強まってさらに自分を許すこともできて、しかも未来の成長に感謝することができるっていうことは、まあ、失敗を通して精神的な成長ができてるっていうことですよね。で、つまり私たち自身が成長するためにまず失敗の定義づけをこう変えていくことで次にうまくいく方法が見えてくるわけです。そこで今日のワークです。あなたが今まで自分の中でああこれうまくいかなかったなという経験、ね、そんな状況を書き出してみて、そこからその時何を学べたか、どう感じたか、そして今振り返ってそれを見てどう感じているかを書き出してみてください、ね、当時はもう最低と思ったけれど、まあ、今冷静に考えてみると、あの失敗のおかげでそういえば同じ失敗をしなくなったななんていうこともあるかもしれません。 失敗はそのままにしてしまうとそれで終わりなんですが、まあ、そこから学ぶことができれば経験になると私は信じてます。今日はぜひあなたの経験教えてくださいね。今日も聞くトレを聞けたあなた素晴らしいです。ダイヤモンドハート子育てマイスターのマイでした。